こんにちは、スイナとレイキ、ゆらねの三木哲也です。ゆらねのラジオ、養生さん、今週もよろしくお願いします。本日は6月10日水曜日の放送ということで、先週の放送の翌日ですねに京都関西の方でも梅雨入りとなりまして、で日曜もね、月曜も雨降って、まあ梅雨っぽい感じがしてますけれどもね。で個人的にはね、ちょうど春先に埋めたジャガイモが収穫時期を迎えてまして、でまあおかげさんでおそらくいい感じでは育ってくれてるっぽいんですけれどもね、まあ実際は掘ってみんとわからないんでね、まあ不安ではあるんですけれどもね。でやっぱりその収穫するときっていうのは、こう晴天がね、まあ 2,3 日ほど続いた後にする方が、まあやっぱり保存等々のことを考えるとね、望ましいんでね、だからまあそのタイミングっていうのは伺ってるんですけれども、まあ実際も梅雨入りしてしまいましたんでね、なのでこういつ掘れるかいなぁ思いながら、まあ空眺めてるんですけれどもね。でまあ今年はアンデスレッドっていう、こう品種にしてみたんですけれどもね。でまあ名前の通り皮が赤いレッド、アンデスレッドっていうぐらいなんでね、赤いジャガイモなんですけれども、まあちょろっとね、こう土からはみ出したのをこう覗いてみたら、まあ小さい頃ちょっと見えたんですけれどもね、割となんかビビッドなピンク色みたいな感じでね、と思ってちょっとびっくりしたんですけれどもね、ああそやそや今年アンデスレッドだったんやみたいな感じで、自分で植えた芋をちょっと忘れてしまってて、あれピンクや、うわなんか悪いんかなとかってちょっと思ってましたけれどもね。でもまあまあ中身は黄色なんでね、でまあよくその言われるのはさつまいもみたいな濃厚な甘みとコクがあって、で、加熱すると非常にこう、ホクホクとした食感ですよ、みたいなことで。だから、こう、煮崩れしやすい品種らしいんでね。だから、まあ、煮込み料理にというよりは、こう、ポテサラとかね、コロッケとか、マッシュポテトなんかに最適です、みたいな言われ方しますんでね。なのでまあそこをこうイメージしながら、まあなんとか無事収穫できればなぁなんていうふうに思っている今日この頃です。先ほど関西では先週の木曜ですね、4日に梅雨入りしましたっていうふうには申しましたけれども、暦の上では明日ですね、11日の木曜日が梅雨入りを告げる入梅となります。なのでこの入梅っていうのは実際の梅雨入りを言ってるのではなしに、梅雨入りの目安の日みたいな感じですね。で、この入梅っていうのはこう春分からですね、太陽が80度動いた日を入梅としているんですけれど、ね、だから大体毎年6月11日で、まあ時々10日になることもありますけれどもね、になります。まあ現在の入梅の決め方っていうのはそんな感じなんですけれども、昔はですね、二十四節気の芒種ですね。芒種言うと、先週の土曜日ですね、6月6日から芒種になりましたけれども、その芒種に入って最初の水の絵の日、が入梅という風にされてました。なのでその昔のルールっていうかね、決め方で言えば今年は6月7日の日曜日が入梅でした。ちょうど京都ではね、終日雨でしたんでね、まあそのまんまかなという感じでしたけれどもね。で、なんでじゃあその水の絵の日やったんですかっていうことなんですけれども、これはまあやっぱり引用五行説ですね。水の絵っていうのは水のお兄ちゃん、水にもお兄ちゃんと弟がいるっていう考え方があって、まあ陰と陽の話なんですけれどもね。でまあその水の絵っていうのは水のお兄ちゃんの方なんで、水の方でも強い水ですねを性質を表すんで、その芒種の最初の水の絵の日を入梅したというふうにされて ます。そんな感じで昔の暦や祭事には、まあやっぱり引用五行思想ですね、の影響が色濃く反映されていて、例えば近々で言えば端午の節句ですね、もうまあ今は5月5日になってますけれども、昔は旧暦の5月の最初の馬の日に行われていた節句でした。なのでそのルールに従えば今年は6月25日が端午の節句となります。まあこれもね、なんで馬の日やったんかっていうことなんですけれどもね。まあ今年は特にイメージしやすいかなとは思うんですけれどもね。2026年っていうと、干支では日の絵馬でね、日の絵馬生まれの人は気性が荒いみたいなね、言われ方して、まあそんな感じで有名にはなってしまってますけれどもね。だからそれはやっぱりその先ほどの水の絵と一緒のパターンでね、火の絵っていうのは火ですね。炎の、まあお兄ちゃんっていうことでめっちゃ強い火っていうことなんですね。それと同じような感じで馬っていうのは十二支ですよね。ねえ、ウシトラウータツミのその十二支の中でも最も強い火を持つ干支っていうふうにされてますんでね。なのでまあそんだけ強い火が二つ重なるのでね、やっぱりそのボーボーとこう燃え盛る炎のように勢いがあると。だからまあいいように言うたらね、パワフルやしエネルギッシュですよっていうことでしょうけど、まあ裏を返せばそれは気性が荒いみたいな言われ方をされたっていう感じですね。なのでまあそんだけこう強い火のエネルギーを借りて、まあ邪気を払おうとしたっていうのが旧暦5月の最初の馬の日に行った端午の節句というものでした。今では端午の節句といえばね、まあゴールデンウィーク期間中の子供の日っていう感じで、なんかこう晴天のめでたい日のイベントみたいな感じになってますけど、まあ本来はこの時期ですね、梅雨時期に行われていたものなんでね、だからジメジメした時期に行われていた邪気払いのイベントみたいな感じなんでね、だからまあちょっとイメージとはこう、乖離してるような感じかもしれませんけれどもね。でここで言うところのその邪気払いって、じゃあ邪気ってなんじゃいなっていう話になってくるんでしょうけれども、まあその一つに挙げられるのがやっぱり湿気ですよね。湿気の邪気、湿邪ってやつですね。で湿邪っていうのはやっぱり中医学でね、ジメジメ、ベチャベチャ、ドロドロといった感じで、とてもこう、陰的な邪気なんですよね。なので、やっぱりそれを払うにはどうするかっていうと、やっぱり陽の気ですよね。火の力が必要というふうに、やっぱり陰陽では考えられるんでね。なんで、まあそうやってこう、馬のね、力を借りたりとか、あとまあ、草餅ですよね。よもぎを食べたりとか、あとよもぎ風呂とかね、まあそんな感じでよもぎっていうのはよく出てきますけれども、まあよもぎっていう言葉のまあ由来にもなってるように、それはやっぱりこうね、お灸の原料になるように、こうよく燃えるからよう燃えるでよもぎっていう名前になったっていうふうにもされてますんでね、そんだけやっぱり陽のエネルギーが強いとされた薬草だったんですよね。だからまあそんな感じでこう、昔の暦にはそうやってこう、引用五行に基づいて節句や雑節っていうものをね、まあやっぱり決められることが多かったんでね、まあそんだけこう、暮らしに引用五行っていうものが根付いてたんだろうなっていうふうには思いますし、そういう視点で見れば身の回りにはね、たくさんのこう、引用五行に溢れてるのかなっていうふうにも思うんでね。なんでまあそれらはこう読んでやれば常にこう養生に関するアドバイスっていうのは触れてますんでね、その季節季節をね、心地よく過ごすための知恵のようなものをね、暦を読みながら活かしていければなぁなんていうふうに思ってます。ということで、ゆらねのラジオ養生さん、今週もありがとうございました。ではまたよかったらお聞きください。スイナとレイキ、ゆらねの三木哲也でした。